心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
ここからの時間は、そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にあります、西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きしてお届けします。西宝さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくどうか。
はい。さあ、あっという間にね、横手の雪祭りも終わりましたね。
そうですね。なんかね、きっと賑わったことだと思いますけどもね、幻想的な風景の中でね、
はい、
皆さんがね、情緒を楽しまれたんじゃないかなと思いますがね。
うん、そうですね、うん。海外のことも多かったなって取材してて感じたんですけどね。
日本にね、結構ね、外国の方がね、いらっしゃってね、観光なさってるなんてことはよく聞きますからね。
はい、さあ、そんな中、先週、おさんね、秋田ノーザンハピネスの横手、増田体育館のね、応援に行くっていうお話で先週締めたんですけども、いかがでした？ああ、よかった、行けなくなったのかななんて心配してましたけど。
いやいやいや、万難を排してね、もう行ってきましたよ。
初めてご覧になるとかおっしゃってましたよね。
もう初めてですよ、初めて。あんまり土曜日、日曜日ってね、あんまり私たち動けませんでね。
そうでしょう、そうでしょう。
大体ご法事なんですけどもね、まだちょっと寒いんでね、そうです、ちょうど良かったですね。
あ、そうですか。
13日の日にね、
はい、
増田の体育館に行ってきましたね。
はい、
ちょうどその時はほら緩んでましたんで、あんまり雪なかったんですけどね。
あ、はいはいはい。
まあ、それがちょっとほらもうつい鎌倉のあたりはまたバーっと寒くなってね、降ってきましたけれども、時は天気は良かったですからね。
うんうんうん、
ね、行ってきましたよ、初めて。
にぎわってましたよね。
だいたいね、1500、600人はいたって話ですからね。はい、いや、初めて来ました。
私はテレビでね、中継等があった、雪祭りの方の仕事で行けなかったので、ちょっと応援したんですけども。
はいはいはい、初めて見てですね、もうコートサイドですから。
おー、近いですね。私の目の前
コートですからね。ただ、聖書がね、古代かなとかね。結構ね、ボーンと弾が飛んできてね、聖書も一生懸命追っかけてきてね。
それはそうですよ。
すごいなとかね、もう迫力でしたね。もうね、ゴール下なんかね、外国人でバキバキやってますからね。も
う
格闘技ですよね。よく怪我しないもんだななんてね、思いながらね。まあ、それもほら、想定の中でね、体鍛えてるんでしょうからね。やっぱこの人たちすごいもんだななんてね。そしてね、それをね、こう、ね、盛り上げるね、
はい、
まあ、スタッフの方であるとかをね、ボランティアの方であるとかって、まあ、試合もさることながら、こう全体的なこう風景見るとね、やっぱりみんなが支えてくれてるというところにね、はい、なんかね、こう共同体意識の深さがあるんだろうななんて思ってね。で、ほら、去年、もう先週行ったんですけどもね、おかげさまなんて言いましたけども、まさしくおかげさまをこう感じるようなイメージでしょうね。
はい、
まあ、決して一人ではできないのだろうと。ね、2人でも3人でもと言いながら、いや、もう何千人の話ですからね、それを束ねるということになりますとね、やっぱりね、おかげさまの努力というのは、これ、必要不可欠でしょうね。
そうですね。
だから何事、物事を成し得るというのはね、やっぱりそういうおかげさまの力がね、もう目にはね、あんまりこう見えないというか、ね、影の力っていうか。ね、そういう方々の支えがあってね、初めて表舞台の人が活躍できるんだろうと考えるとね、私たちはほら見てる部分しかね、見えないじゃないですか、ね、そこにいるね、日向の人しか見てないじゃないですか、
そうですね、
でも違うんだよっていうところに、ね、まで目線をね、落とすとね、またいろんなことがこう見えてくるし、ね、そこにまたこうありがたさ感じるっていうかね、
そうですね、そうですね、
思ってました。いろんなことがあってね、一生懸命ボランティアでほら、ね、駐車場の係だとか案内だとか、ね、スタンドの中でもね、いろんな、そして盛り上げてくれたりね、ああいう方々がいるからこそね、あそこまで行けるんでしょうね。
そうですよね。
で、 活躍してる人がいると。
そうだって、うん、やっぱりね長谷川ヘッドコーチね、うんうん、横手市出身ということもあるから、そうですよ、ね、やっぱり盛り上げていこうっていう気持ちは皆さん共通の思いですよね、うん、
やっぱ地元ですからね、地元なんですから、うん、何事地元さんですからね、うんうん、ねやっぱり地元の方がで特に言ってたのがね、やっぱりあの、はい、長谷川さんって方のね、うん、もう地元なんだからって、うんうん、あのなんかね立派なねあのアナウンサーの方いましたよね、
はいはい、
なんとかホイって言ってましたよ
ホイさんですね、はい、
ホイって言うんですかあの人、はい、あっち向いてじゃないですよ、ね、
違うあっち向いてホイじゃないですよ
あの、ね、あのなかなかねこうねあの素敵な声でね、
はい、
やっぱまあそういう方なんでしょうね、
うんうん、おさんも素敵な声で、
いや今日はねちょっとね あまりにもですねあのお勤めしすぎましてジャラジャラしてますねジャラジャラってますけど、
ね、いやでも声でのこう応援も大事ですからね、
うんうん、でねやっぱりあのそういう見るとこれ大変だなってやっぱ思うんですよ、うん、ほら、まあ、見てるのは楽ですけども、
うん、
ねやっぱりこうやってね、まあ、選手をねこうねモチベーションを上げながらチーム作りをするというねことを考えると監督さん大変なんだろうなと思いますよね。
そうですよね、プレッシャーもすごいでしょうしね、
やっぱりあの怪我している人がね、うん、2、3人ほどいましてね、うんうん、っていうとね選手なんか12、3人しかいないんですからね、
うん、
で限られるじゃないですか、うん、じゃあね、うん、あれだけの時間戦うって話すればね、うんうん、でそれをほらもう今回は勝ちましたけれどもその時怪我したら次回使えないとかになってくると、うん、ほら、うん、またね戦略を練り直しながらね、うん次の対策を考える、
うん、
まあそれはバスケットのことだけじゃないんでしょうけどもね、日常私たち生きてる中もきっと変化の中でね、
うん、
あのみんな考えて生きてるんでしょうけどもね、うん、でそれがこう集約された部分っていうのはきっとそこの試合の中にねこう見られるんだと思いますよね。
そうです ね
どうやって戦うね、だこれ大体あの連戦ですからほら土曜日と日曜日でねほらあの2試合しますからね、
はいはい、
うん、そうするとほら1試合目で怪我されるとほら2試合目がどうなるのとかね、
そうですよね、
だからそういうことがこう、うん、あるとなかなかねそのなんていうかな気が緩む暇がないというかねあるじゃないですかね、
うん、
だからシーズンオフとかになるとね、はい、トレードだとかいろいろあるじゃないですかね、うん、選手補強だとかって、うんうん、昔ふと思うとねあの巨人がね、
はい、
V9 ってよくいいじゃないですか、
うん、
9連覇したっていう、
うん、
わかりますか、長嶋さんとか王さんとかって、
その時代
黒江末次とかね、うん、土井とかね、
うん、
まあ、そこら辺ですかね、私もね、はい、9人いるんでしょうけど、ね、あ柴田って外野手もいましたね、
あそうでしたか、
知らないか
王さんとみたいな、
王さん長嶋さんはいいんですけど、ね、
もちろんわかります、ま
あ、ピッチャーは入れ替わりいろいろありますけどもね、
うん、
大体ねセンターは柴田さんでした、ね、
うーん、
外野の方はね、なんか末次さんとかって、末次、末
広、
末次、だからそういう人言いましたよね、
うん、
だけどいろいろ V9 選手だとかってよくずっと言って、うん、あんな9連覇することなんかきっとこの先ないんだろうななんてね、
いやーどうでしょう、どうでしょうね、
だって今のプロ野球だってね、ほら、うん、な優勝するチームってコロコロ変わるじゃないですか、
そうです ね
ある上昇なんてことはなかなかないじゃないですか、
うんうんうん、
ね、で、あんなことってないのかな、やっぱりみんなそれぞれがね、うん、切磋琢磨してね、うん、やっぱり頂点を目指していくわけですからね、
そうですね、あ切磋琢磨して、うん、そうですよね、そうそう、やっぱり頂点を、
うん、でね、やっぱこのバスケットは、
はい、
確かに勝てばいいって話でもないんだろうと思ってね、
うん、
工業の部分もあるんでしょうからね、ほらやっぱ見せるバスケットっていうのもあるんじゃない
です
か
ね、あそうですね、やっぱりね、いっぱいいろんな人に来てね、そうそう、たくさんの人に
見せるっていうのはほら、うんうん、剣の身じゃなくて魅力の身でしょうね、魅力の身で見せる、
はい
ね、
はい、
見せるバスケットっていう部分も当然意識しないとね、
そうですね、
だからほら勝てばいいっていうね、うん、例えばほら、うん、もう小学校では中学校の大会とかでも勝てばいいとかっていう
勝利目指して、
まあ勝ち方もいろいろあるんでしょうけども、うんうん、勝てばいいというね、まあ、それをもうその大会というのはほら負ければ終わりですから、
うん、
で確かにこういうプロのやつはほら、まあ、負けてもまた次の試合があって次勝てばいいみたいな感じですからね、ただ見せるというところもね、うんうん、あるんでしょうね、
そうですね、うん、そう思うと難しいですね、
あこれはですね、うん、私はね非常にね深いもんだなと思って見てきましたよ、うんうんうんうん、ただほら試合見て楽しかった面白かったっていう部分もさることながらね、
うんうん、
総合的なものとしてね、うん、考えるとほらねやっぱりこう会場の雰囲気、 ね、
そうですよ ね
観客一体感だとか、
そうそうそう、
でその一体感を引き出すための、うん、やっぱりあのいろいろな手立てがあるじゃないですか ね、うん、ね、それがさっき言ったあのアナウンサーさんのね、
そうですね、
あのこう盛り上げる ね、 ね、上手だやるだとかね、だからあのミニゲームだとか、うん、そしてねあのチアガールさんっていうんですか、
あの
方々もすごいです ね、
ますよね、
あんなに動けるんですね、目の前で見ましたけどすごいですね。
あ、そっか、目の前だとやっぱ違いますかね。
だってすごいですもんね、あんなに動けるんですね、あの体柔らかいんだ
から、かっこいいですよね。
いやー、これ毎日、ね、踊ってるんでしょうねって思いますけどね。
すごいですね。
私いたらバキバキしてしまいますけど、バキンバキンっていうこう音が聞こえるような気がしますけどもね。
いや
だからまともにあの体育が出られないじゃないかなと。よくでもああいう風にしてほら躍動してる躍動感ね。
そう、全力で伝わってきますよね。
あれも体当たりの全力なんでしょうね、すごいなと思いますもん、
確かに、
あのエネルギー、いやー、うん、すっごいなと思いました、うんうんうんうん、10人いましたけどもね、うん、皆さんそれぞれね頑張ってましたよ、でそういうほらそういう方々もいるじゃないですか、
はいはいはい、
でトータルでずーっとこう大体ですね4時頃終わりましたんでね、うんうん、で大体11時半頃からそのほらミニバスケットとかって言って、はい、大体5時間ぐらいあそこに、はい、まあいるんですけどもね、
はいはいはいはい、
でもその間飽きさせないってい
う、ああそれははね、やっぱりね、いろんなアイディアで、
うん、そうそうそう、うん、でね、やっぱ応援の仕方だとかいろんなことをこんな教えてくださってね、やっぱり行ってみるもんですね。
そうでしょう、みんなピンク色で、
そうそうそうそう、ね、でいいじゃないですか、でね、
まあ、すごかったんじゃないですか、
生で見るっていうのは ねいいですよね、生、
いやいや、いいですね、やっぱり生ですよね、おっさん、やっぱり生だなと思ったら、やっぱり嬉しいメッセージも今届きましたけども、
本当ですか、いや、じゃあ、久々にですねドンさん登場みたいな感じ
ね、やりましたね、
しばらくですね、あのドンさんね何もしてくれなかったんでね、
してくれなかった、いやいやいや
寂しかった
なって、寂しかったってことですね、
は
い、
非常に寂しくてですね、なんか久々になんか来てくれる、なんて言ってくれますか、
はい、
ちょっと目が見えない
んですけど、ご紹介しますね、はい、よかったですね、おっさん、はい、ご紹介しますよ、
はい、
はい、ラジオネームドンさんです、うん、ありがとうございます、今更ですが明けおめことよろのドンさんです、
うん、
安心してください、
うん、
欠かさずずっと聞いていますよ
いいノリですね、いいノリですね、
最高、あとね嬉しい、ゆこりんの鎌倉祭りの中継も良かったですよ、お疲れ様でした、やった褒めてもらった、嬉しい、もう
東京で聞いてくれてるんですね、
とても嬉しい、
素晴らしい、
ありがとうございます、
いい、こうなんか心に響くメッセージ
です、ね、そう、そしてですね、いきますよ、うん、今日のお嬢様とゆこりんのいい声を聞くことができて嬉しいです、今日も一日頑張っていきましょう、
あ、頑張りましょ う、 あ、 あ、 のありがとう、ありがたいですね、
はい、嬉しいな、
こういうのもね、ほら、あ、もう近くから来ないで遠くから来ますから
いや近くの方はほら、ね、
そうですよ、
ね、あの会った時にまず喋ってないな
って、だってね、ここに来る時もね、なんかね、そこでね、あら、住職さんここで喋ってんだもんね、なんてね、言ってくれるね、お父さんいましてね、
そうでしたか、
お誰みたいなね
それはね、あの、このね、過去、今朝っていうんですか、なんていうんですか、この姿で歩いてらっしゃってスタジオに入っていくと皆さんね、ね、
そうでしょうね、大体こういう格好してですね、大体あの駅前ブラブラしてるってのは私しか
いないですよ、いないですよね、
ね、うん、珍しいじゃないですかね、
いやいや、本当嬉しいメッセージで、
ね、
なんか
こういうね、あの、なんかね、お言葉がね、
はい、
ありがたいですよね、
ありがたいですね、
安心してくださいみたいなね、
そう、
安心してくださいなんてね、言ってくれるところがね、いいじゃないですか、
ね、
久々にね、うん、あのメッセージ、ね、いただきましてね、
はい、
なんかちょっとね、今日もね、いいことがあるんじゃないかな、
あ、私もなんか褒めてもらって元気出ました、
うん、なんかね、あの些細なことでもね、あの嬉しく思う、あるいはね、あの心の糧としてね、吸収できるように、
うん、
いいっていうふうな兆しとしてね、常に思うと、
うん、
そうすると悪いことがないという、う
ん、おー、なるほど、
でしょう、うん、ね、例えばつまずいて、あーって思っていっても怪我しなきゃセーフみたいなもんだから、常にもう下がっても上がったように捉えるという、ね、前向きに捉える、
はい、
これがやっぱりね、
はい、
いいんじゃないでしょうかね、
そうですよ ね、
でね、ほら、あのちょっと私ね、今日スタジオに来た時にね、一番先に驚いたのが、うん、もう鎌倉がすでにね、ほら、もうお祭りが終わったんで壊されて
る、そうそうそう、ね、安全性のためにね、
すごいですね、これ ね、
まあ、
ね、でそれをこうふとこうね、情緒的に見た時に、
うん、
ああ形のあるものはなくなってしまうのかなとか、ね、ちょっとね、
そうですね、うん、
ちょっとねこう、うん、諸行無常を感じるわけですよね。形のあるものはなく、うんうん、じゃ あ, 一つの、ね、自分の、ね、命を咲かせた後はあこのように壊れてしまうんだな、まあ、雪を、ね、積んで作ったもんですから実は、まあうん、心があるかないかっていうとこれ無機質なもんだと思いますけども、うん、でもそこに心があるように捉えられる、ね、人の情、ここにまたちょっとね、
うん、
感じるわけでございまして、
ね、そうですね。
で鎌倉はあなくなっちゃってるんだな、うん、お祭り終わったの、うん、夢の後みたいな、
あ
祭りの後なんて言葉もありますけど、
ね、
夢の後みたいな、ね、そんな感じ、うんうんうん、私たち人生もね案外鎌倉と変わらないかもしれませんがね、
うん、深いな、ありがとうございます。
でも今日も頑張って明るくいきましょう。
はい、上がりました、
はい、
ドンさんのメッセージにもありましたしね、
うん、そうですね、
はい、
また力つきましてありがとうございました。
ありがとうございます。さあそんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職のお話でございました。和さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。